みんなの民主主義歩みの会、安倍一強と呼ばれる今日、この番組はシーズン3を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せでいいんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらにみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための真の民主主義を歩む会、それがみんなの民主主義歩みの会です。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組はみんなの民主主義運営事務局の提供でお送りいたします。さあ、それではですね、本日も番組をスタートしていきたいと思います。本日のテーマはファシズムの初期証拠。これはですね、政治学者でありますローレンス・ブリット博士が書いたとされるものなんですけれども、ホロコースト記念館にも展示されているということですね。今日はですね、みんなの民主主義歩みの会の岩田徹、そして西尾綾子、西尾紀明の3人で、これらの問題について話し合っていきたいと思います。
こんばんは、岩田徹です。
はい、こんばんは、西尾綾子です。
西尾紀明です。
ファシズムの初期証拠というのは全部で14あるんですよね。
はい。
まあ、その中で一番目に強情なナショナリズムっていうのがあるんですけど、これは戦前でいうと、ナチスドイツが国威発揚にオリンピックを利用したりとか、
はい、
あと日本で言えば日本は一等国で、韓国や朝鮮は三等国だっていう、そういうナショナリズム、強情でしたよね。
オリンピック、ナチスドイツが国威発揚に利用したということなんですけど、2016年の8月に NHK のおはよう日本で五輪開催のメリットという特集があったそうなんですね。私見てないんですけども、その後大問題になったのは、その時に真っ先に五輪開催のメリットの真っ先第一つ目に国威発揚を挙げてたそうなんです。これはその岩田さんがおっしゃったナチスドイツがオリンピックを利用した、国威発揚のために利用したっていう反省からオリンピック憲章が作られたんですけれども、そのオリンピック憲章に完全に違反しているものだと思いますね。なんかこれが2020年の東京オリンピックが国威発揚のために使われるんであれば、これは大問題になるんじゃないですかね。うん、
安倍首相は、この秋の臨時国会にはね、自衛隊を明記するという憲法改正の、まあ、発議を、したいという意欲を、ね、まあ、示して、まあ、その前に総裁選どうなるかというところがあるんですけども、実は2012年に自民党が、まあ、野党に会った時に自民党改憲草案というのを出してるんですね。でそこで歌っている、ものがですね、まさに、個人よりも、まあ、国だとか、社会を優先する、という考え方、まあ、どちらかというとその戦前の全体主義的な、ね、考え方、まあ、これが前面に出てきて個人の自由とか権利というものが非常に軽んじられている、あるいは、そういった条項自体がなくなっていると、あるいは、まあ、表現の自由とかもですね、まあ、制限されうると、公共の秩序ということを重視している、まあ、こういうのはですね、まあ、安倍政権の非常に特徴なんじゃないかなというふうに思っています。うん、はい、
ファシズムの初期症候の中に人権の軽視と犯罪の厳罰化への執着ってのがあるんですが、
はい、
大正デモクラシーの一番の盛りの1925年に支配時法ができましたね。
はい、
これが、思想弾圧に使われて最終的には最高刑が死刑になった、うん、こういうのがありますね。
はい、
から不敬罪があって天皇制は批判できないとか、うん、そういう、こう犯罪の厳罰化っていうのがありましたよね。うん、
はい、
現代ではどうでしょうね。
犯罪の厳罰化なんですけども、私この7月にオウムの死刑囚13人の一挙に死刑執行が行われましたけれども、これ国際的にも 日本の死刑制度っていうのは人権上の問題からも非難を浴びてますよね。そういったことを分かっていながら一挙に13人の死刑執行っていうのは一体政権側はどういった意図があるのかなって考えてたんですね。まあ、いろんな理由があるんでしょうけれども、まあ、一番大きなものとして私が感じたのはその死刑を執行する権力が政権にあるんだぞという、 こう意思表示かなって私は感じたんですね。
見せしめですよね。
見せしめですね。で
死刑が執行されるためにシールを貼っていくってことは、うん、あれ昔の晒し食いじゃないですか。
そうなんです。結局死刑っていうのは、まあ、いろんな意見があると思いますけれども国家による殺人ということには変わりないと思うんですね。でその政局とか社会情勢などによってその時の政府が恣意的に死刑制度を利用するっていうことも十分考えられますし実際そのように運用されているような気がするんですね、うん、なのでその刑罰の厳罰化という意味ではまずもちろん他にもいろいろあるんですけども死刑制度がやっぱり今非常に大きな問題じゃないかと思うんですけれども、うん、そういったことを考えたときに一体どういう意図で政権側が死刑を実際に執行しているのか、うん、それを考えることはやっぱり重要なことなんじゃないかなって思います、
うん、あともう一つこの番組でも取り上げたあの共謀罪と東京の迷惑防止条例ね、はい、あれも厳罰化ですよね、はい、
そうですね、うん、
でこの人権の軽視でですね象徴的なやはりあの杉田水脈議員がやっぱり LGBT には生産性がないっていうのはねやこれはもうひどいですよ本当人権侵害もねいいことそれもしかもテレビですかね公共の電波で言っていてでそれに対して、安倍首相も自民党も、要するにそれを謝罪させるだとか発言を撤回させるだとかあるいは明確な処分を下すこと今だにしてないですよねということは安倍政権自体自民党自体がこういう人権軽視の考え方が非常に当たり前になっているでもすごくね怖いですよねなんか本当に、ナチスドイツはあの障害者をね、まあ、殺害してその後ユダヤ人大虐殺につながったっていうね、まあ、そういう歴史的経あのことも考えればね非常に怖いことだなと思いますね。
その次にですね団結のための敵国作りと軍事の優先ですね、はい、これ戦前で言うと、はい、日本は ABCD つまりアメリカイギリス、うん中国、うんオランダに囲まれているからこれは南へ攻めていかなければいけない、うん、こういう敵国作りしましたね。
もともとこれはナチスがやったことなんですよね。国民を騙すのは簡単で敵を作ればいいって言ったのはナチスのゲーリングでしたよね。
ゲーリングはですね、さらにですね、戦争に反対をする者、異を唱える者は愛国心がないと言ってですね、攻撃すればいいと。今日本でもね、ネット上でね、反日とかね、なんとかっていうことで批判する、まあ、いわゆるこうネトウヨなんて言われてる人たちがあのいますけど、まあこれもまさにね、ナチスの手口なんじゃないかなと思います。
それから軍事の優先で言うと、日本は世界恐慌の中で非常に軍事予算をてこにして高度成長しているんですね、うん、でこれはあの、第二次世界大戦の末期だと、国家予算の7割が軍事費だった、うん、こういう統計があります。
それって昔の話だけじゃなくてね今もそういう状況になってるんじゃないかなって私思うんですよ。去年北朝鮮からミサイルが飛んでくるって安倍さんおっしゃってましてであのメディアもそういった報道一辺倒になりましたよね。で J アラートが鳴り響いて電車が止まったり各地で避難訓練がミサイルが飛んでくるって避難訓練を行われましたけどもそうやって国仮想敵国を作って軍事費を防衛費を増大させるっていうのは今もやっぱり行われていて2017年度でいうと日本は世界の軍事費ランキングでは9位だそうなんです。で2018年度では具体的には防衛費予算いくらかというと5兆1911億円だそうなんですね。これは過去最高だそうなんです。で一方で社会保障費はどんどん削られています。実際は増えてるって 政権は言ってるんですけれども、実際は年金もカットされますし、保険も適用範囲が狭められて自己負担が増加しているということを考えると、社会保険は全体的にはどんどんどんどん削減されているんじゃないかと思います。まさに軍事費が優先されている、軍事が優先されているっていう状況が現在も起こっているということですよね。
次に性差別の横行ですけど、はい、大日本帝国憲法では女性は無能力者と書いてあるんですよね。つまり女性だけの判断では大きな商取引なんかはできない、うんうんうん、こういうことがありましたね。
性差別っていうとね、まあ、どうしてもやっぱり女性差別っていうふうに考えがちなんですが、今はやっぱり女性だけじゃなくて男性差別も性差別だし、それから性的マイノリティの方々ですね、 LGBT って今言われてますけども、そういった方々に対する差別もやっぱり性差別に入ってきます。ただちょっとここで今岩田さん女性のことをおっしゃったんで私も言わせていただきたいんですけど、安倍さんは女性が輝く社会をキャッチフレーズにしてますけれども、2017年度のその列国議会同盟っていうところが調査した結果があるんですが、日本は国会議員の総数に占める女性議員の割合が日本は193カ国中なんと158位、 10.1% だそうなんですよね。まず議会から、国会議員から女性が増えていかないといけないと思うんですよね。それからまあ国会議員さんだけじゃなくてセクハラ発言もありますし、セクハラもありますし、それから給与格差もありますし、女性のその職場環境、産休が取りづらいとか、そういったところの改善もまだまだ遅れてますし、それから最近話題になってますのが大学入試、医学部医科大学の入試で女性が不利な点数のその操作がされていたということもあります。そういったもう驚くべき性差別が堂々と横行している、堂々とじゃなくても、まあ、驚くべき性差別が横行している日本社会、いまだにこういう状態なんだなってすごく驚かざるを得ないです。
次にマスメディアのコントロールですね、
はい、
戦前は大本営というところ、うん、つまり政府と軍部の連絡機関です。大本営が発表したことしか報道できなかった。象徴的なのは東京大空襲の焼け跡に流れた放送が、我が皇軍はアメリカの飛行機を何機落としたって、そういうニュースだったんですよ、うん、東京が焼け野原になったっていうニュースは流れてなかったんですね、
うん、
東京ね。
そうなんですか。ねマスメディア、ジャーナリズムっていうのは本来は権力の番犬、ワッチドッグでなきゃいけないんですよね。ただ今岩田さんがおっしゃったその昔の話もそうなんですけども、今じゃあ日本のジャーナリズムが健全なのかっていうと、そうとも言い切れないですよね。まあ、安倍政権は完全にメディアをコントロールしちゃってます。この本当に初期将校にあるままなんですけども、日本のメディアは本来は権力の番犬、ワッチドッグであるべきなんですけれども、これ権力を監視する役割がジャーナリズムにはあるっていう意味からそう呼ばれてるんですけども、日本のメディアはですね、今むしろ権力の中堅八高の中堅ですよね、もしくは権力を守る番犬になっちゃってんじゃないかなっていう気がするんですよね。どう思います？
うん、安倍総理がね、うん、定期的にジャーナリストを招いて、うん、寿司をご馳走して、まあ、割り勘にしたってお酒飲んでるっていうんでしょ、はい、そうするとそこにはマスメディアと政権との癒着が生まれますよね。
そうですね、
うん、どうしてもね、
はい、安倍さんはね、私の言いたいことは読売新聞に書いてあるっておっしゃってましたけども、特定のメディアを名指しにして自分の言いたいことはここに書いてあるっていうのは、この権力を持つ側としてはこれはやっちゃいけないことじゃないかなって私は思うんですね、政治権力を持つ方としては。で、私たちの知りたいことはね、安倍さんがメディアに書いてもらいたいこととは全く違うことで、例えば 伊藤詩織さんがレイプ被害に遭ったと訴えている事件のことですとか、安倍総理が特定の暴力団と癒着して起こした、まあ、その結果起こった事件のこととか、あと日本会議がどういったことを意図してどういった動きを今日本でしているのかとか、そういったことを私たちはもっとメディアに書いてもらいたいと思うんですけども、そういった報道はほとんど皆無無視されているのが今の日本のメディアの状況じゃないかなって思います。
次に国家の治安に対する執着ってのは言いますけど、
はい、先ほども出た項目とちょっと、まあ、似てる被るんですけども、共謀罪、テロ等組織犯罪準備罪っていうのがもう無理やり成立してますけれども、これ人権上大問題だと思うんですね。人々の行動を国家が監視する、そして抑圧する、これ弾圧につながっていくと思うんですけれども、国家の治安に対する執着っていうのは市民からとってみれば非常に怖いことでもあるなと思います。
次に宗教と政治の癒着、これは戦前でいうと、国家神道ですよね。つまり日本は神国である、だから神社へ礼拝するのがこれが義務のように行われた、植民地の朝鮮半島の地域にも神社が建立されて、朝鮮に住む人々にも神社に拝礼するっていう礼拝するってことが義務付けられたんですよね。
先ほどね、日本会議っていう話ありましたけども、今安倍政権の内閣の閣僚のほとんどがこの日本会議に所属しているメンバーと言われると同時にですね、神道政治連盟っていうね、政治団体があって、これがまさにこの日本神道とかあるいはその神社本庁とつながって、その特定の政治思想を、こう推進していくという運動体になっていて、その一つの機関として神社本庁が例えば安倍さんが今進めていこうとしている会見のキャンペーンと会見のための署名をね、その神社の中でね署名をね取ったりとか、政治と宗教というのは分離をするというのが近代民主主義国家のねこれ基本的な原則なんですけど、そういったものを自ら、内閣自身が自民党自身が、全くそれを無視してねやっていってる非近代的なやり方、非民主的なやり方を今進めていると言っても過言じゃないんじゃないかなと思いますね、
あと創価学会が、安倍政権支えているっていうのもこれ宗教との癒着ですよね。次にですね、企業の保護と労働者の抑圧ですね、はい、これは国家総動員法、戦前で言えば国家総動員法の制定によって、はい、軍需産業に優先的に資源が回されて、はい、軍需産業が手厚く保護されたんですよね、だから自転車工場が戦車の部品を作ったりとかやってました。だから労働者の抑圧でいうと、労働組合が全て解散されて、産業報告会っていうものに、はい、なるんですよね。
最近話題になってた働き方改革ってあるじゃないですか、現代の話なんですけどね、働き方改革っていうのは労働者のため の, その働き方上いろんな環境改革とかじゃなくて、私働き方改革と思ってなくて働かせ方改革だと思ってるんですけども、こうやって企業の保護と表裏一体な気がするんですよね、労働者をその生産性で測って、で企業の利益を優先させて、企業にとって、合理的な労働者の働かせ方を、都合のいい労働者の働かせ方を作っていくっていうようなやり方にしか私には思えないんですよね。
でさっきの、ね、国会で、強行採決されて、ね、高プロ化高度プロフェッショナル制度と、ね、いうのも、ね、まさに電通の事件をはじめとしたその過労死が、ね、問題になっている中で、もうその 80時間、月80時間まで、ね、その時間外労働を認めると、あとは、この高プロ化っていうのは、ね、その企業が労働時間を管理しなくていいと、 いうね、そういうお墨付きを与えちゃってですね、まあ、実質上はですね、まあ、働きかせ放題と。でそれに対して、やっぱりその過労死遺族が反対している中で、しかも西日本豪雨の、対応を求めている中で、カジノ法案とともにね、強行採決したのがこのコープロ化。このコープロ化っていうのはまさに働く労働者市民にとって働く環境が良くなるどころか、さらにね、追い詰める、そういうね、本当に薬法だと思いますね。
経団連からの、まあ、要求もあって、こういった働き方改革、経団連の意図するような形で進めてるんじゃないかなって私は思われてならないんですけれども、岩田さんのおっしゃったその戦前の国家総動員法、企業に都合のいい形でその国民を動員していくっていう仕組みがなんかまさに作られつつあるような気がしないんでもないんですよね。言い過ぎかなって思うんですけど、言い過ぎですかね。
いや、言い過ぎじゃないですよ。企業に都合のいい働かせ方を今させようとしてますからね。
そうですよね。
次に耳息の横行と腐敗。これはですね、昨日調べてて驚いたんですが、はい、戦前はほとんど毎年大義獄事件が起きてるんですよね。
そうなんですか。
ちょっといちいち全部書かなかったんですが、はいはい、ほとんど毎年義獄事件、何やな義獄っていうのが起こってるんです、はい、だから政治家の親しい人たちに便宜を図るってことが当たり前のように行われていた。これが戦前ですね。
今もそういった意味では大義獄事件っていうのはもうたくさんあるんですけれども、全くなんか、いろんな証拠が出てきているにもかかわらず、誰も裁かれるべき人が、当事者が裁かれてないっていう状況になってますよね。
盛りかけ問題ですね。
そうですね。ね、未びいきとそれから腐敗ですよね。今の政治の状況を見ていると、そういったものがもうありすぎて、もう次から次へと出て、もうこうこんなちょっと 2,3 分じゃ言えないんですよね。なんかもう悲しいですよ本当に。こうなんか腐りきってるなと思うんですけれども、そういったことがちゃんと裁かれないし、批判されない、メディアもあんまりちゃんと追及してくれてない、まあ、辰巳さんはちゃんと盛りかけではメディア頑張ってくれてるっておっしゃってましたけれども、まあ、その他いろいろあるんですけども、そういったことについてはなかなか報道されないってこともあるんじゃないですかね。
で次に学問と芸術の軽視ありますけど、これは例えば京大 の、 滝川教授が、自分の説が、国家の、とは方針とは違うということで大学を追われたりとか、あと、大正デモクラシーの頃には定説とされていた天皇機関説、辰吉博士ですが、この天皇機関説が、帝国議会で批判されて、三戸辰吉博士は貴族院議員を辞めなければいけなかった、そんなこともありましたね。
そうですね、ありましたね。私がね、今この学問と芸術の軽視って聞いて思い浮かべるのは、今多くの国でですね、大学の学費が無料になってるんですよね。ただにそれに対して日本の大学の学費の高さっていうのはやっぱ世界的にもやっぱり有名だし、それから大学に行けても卒業してから奨学金をずっと十何年もかけて返さなきゃいけないっていうような問題もあります。経済格差が教育の機会を奪うっていう意味では、学問と芸術のそのなんていうかな、受ける学問を受ける権利が失われてるっていうことで考えると、やっぱりもっと国が若い人たちに学問を受ける機会をもっと与える努力をしてもらいたいなって思ってます、 それからね、今学問について安倍さんが前に確か大学に文学部は文系学部はいらないっていうようなことをおっしゃったと思うんですけれども、ね、うん、それに関してそれとは今度逆なんですけれども、そういうふうにおっしゃってる一方でですね、大学での軍事研究などに対してはサポート援助しようっていうような姿勢を安倍政権は明確に出してます、うん、安全保障技術研究推進制度っていうのが従来からあるそうなんですけれども、これ2016年は6億円だったんですね。で2017年は6億円から倍増どころじゃない110億円になってるんですよね。でこういった軍事研究に対して国がその予算を充てるっていうことが2017年度では非常に顕著になってるっていう現実が挙げられます、うん、大学の先生方研究者の方々が声明を出して、私たちは軍事研究はしないっていうような声明を出したりしている学者さんたちもいらっしゃいますけれども、だけど学者研究者にとって大学にとってその予算がもらえる研究予算がもらえるっていうのはすごく魅力的なんですよね。そういったことを税金から当てるっていうことについての国民のやっぱり責任もありますし、研究者側の方々の責任もありますけれども、まず国が学問といえば軍事研究、国の役に立つ研究っていうのは軍事研究だっていう風な価値観を持ってるってこと自体がちょっと疑問だなと思います、うん、
国立大学から文系の学部をなくそうっていうのは、例えば哲学とか歴史学っていうのは、うん、今の社会はこれでいいんだろうかとか、うん、今生きてる我々はこういう生き方でいいのだろうかって言って、うん、今の社会に異議申し立てをするのが文学なんですよ、うん、だから文系の学部をなくすってことはそういう考え方をできないようにしようっていう、私はそう思いますけどね、
うん、そうですね。考える人間は国家にはいらないってことですか？
いや、というか、うん、国に異議申し立てをする人間は作らないと、うんうん、それで文系の学部はいらないというふうにやってるように思います、
う
ん、
そうですね。
さあ、聞いていただきました今日の話の内容に興味をお持ちの方はですね、ぜひファシズムの初期症候、ファシズムの初期症候で検索してみてください。さまざまなサイトでローレンス・ブリット博士の言葉が紹介されております。すでに日本はファシズムの一歩手前まで来てるそうなんて話するとね、いやいやそんな大げさなって言う人もいるんですけどもね、戦争法、共謀罪、秘密保護法、マイナンバー、これらは全部関係があると思いますよね。ここに緊急事態条項なんか加わったらね、もうとんでもないことになりますね。そうしたらもうあれよあれよという間にセットアップが完成ですからね。ヒトラーでさえも民主的な選挙によって選ばれていたということをね、忘れてはいけませんね。この番組に対するご意見ご要望リクエストはメールアットマーク温泉村ドットネット、メールアットマーク温泉村ドットネットまでお寄せください。みんなの民主主義歩みの会に参加してみたい方も大募集中です。この番組はみんなの民主主義歩みの会の提供でお送りいたしました。さあ、いかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり、国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとか、その逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。